ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームホリデートラベラーさん、桃さんこんばんは。コロナの感染者も少しずつ落ち着いてきて、日常が戻りつつありますね。実現できるかまだわかりませんが、願望も兼ねて僕は旅の秋です。ラジオネームからもお分かりいただけるように、僕の一番の趣味は旅です。趣味というか僕の人生そのものかもしれません。コロナ禍になって旅に行けなくなって、オンラインツアーとかも楽しみましたが、やっぱり自分の足で現地に行き、自分の目と耳と全身で目いっぱい旅先を感じたいです。ああ、こうやって書いていても早く旅に出たくてたまらなくなります。かっこ笑う。早くみんなが行きたい場所に自由に行ける世の中になりますように。ホリデートラベラーさん、お便りありがとうございます。ホリデートラベラーさんは旅の秋ということで、今月は〇〇の秋を教えてくださいっていうことで、皆さんのそれぞれのね、オリジナルな〇〇の秋たくさんご紹介してきましたが、今日は旅の秋からスタートですね。本当に旅に出たいなって思ってる方たくさんいらっしゃると思います。みんなね、なかなか出かけられない日々がかなり長く続いていて、でもようやくちょっと世の中の状況、日本の状況としてちょっとずつ外に出て行ってもいいかな、何か美味しいものを食べたりお酒飲んだりお外でしてもいいかなっていう空気になりつつありますよね。まだまだね、気をつけなきゃいけないことはたくさんあるし、対策をちゃんとしなきゃいけないけれども、それでもなんかちょっと希望の光が見えてきたかなという感じがしますよね。そう、そのお出かけの中でもやっぱり一番のお出かけって言ったら旅じゃないかなって思います。私もね、この前ね、緊急事態宣言も明けて、でちょっと経った頃にすごく久々に、もうほんと何年ぶりという感じで新幹線に乗ってきたんです。私の祖母が青森にいるんですけれども、ちょっとね、夏暑さもあったりして体調崩してしまって、あんまりちょっと元気がなくて心配でっていうお話を聞いて、でだけどね、まあコロナ禍の状況では会いに行きたくても行けないという感じだったんですが、ようやく緊急事態宣言も明けたし、それからこう、いろんなね、世の中の雰囲気も変わりつつあったので、まあ旅みたいに楽しみに行くというような目的ではないですけれども、新幹線に乗って青森のおばあちゃんに会いに行ってきたんです。まあ、おばあちゃんはね、想像していたよりも元気で、ちゃんとね、いっぱいお話とかもできて、ちょっと安心して帰ってきたんですけれども、でも、そう、旅という目的じゃなくても、やっぱり新幹線に乗ってお出かけするなんて、ねえ、こう、何年もできなかったので、それだけでもちょっとワクワクして、で、また新幹線に乗りながら、駅弁を買って、お弁当を食べながら、こう、ゆっくり新幹線に揺られながらね、出かけるっていう時間もまたすごく贅沢だなーって感じました。次に乗るときはもっと家族とか友達とか何か楽しみに旅行みたいな感じで、また新幹線に乗れるといいなーなんていうことをすごく感じて帰ってきました。早く旅行したいっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですけれどもね、日本国内で皆さんはどこに行きたいですか？何かね、こう、いろんなところでやっぱり みんな旅に行きたい気持ちを我慢してね、ここまで来たから、どこに行きたいかランキングみたいなものをいろんなねサイトとかでやっているのをいくつも私見ていて、でも大体多少の入れ替わりはあるものの、順位のね前後あるものの大体似たような順位になっていて、ご紹介しますと1位から順番に読み上げていきます。1位から10位までいきますね。北海道、沖縄、東京、京都、千葉、大阪、神奈川、兵庫、長野、静岡という順番で1位から10位まで続いていました。もちろん全部この通りというわけではないんですけど、だいたい平均してみるとこんな感じかなって思って、皆さんどうですか？あ、私もここは行きたいんだみたいな場所ありましたか？ね、やはり関東に住んでる方たちからすると北海道とか沖縄っていうのはやっぱり旅行、もう遠くに行きたいっていう気持ちを満たすにはもう本当にねいいなって思う場所ですし、3位に東京が入ってましたけど、反対に北海道とか沖縄とか東京から離れたところに住んでる方たちは、東京に行きたい、お買い物しに行きたいとかっていう気持ちがねいっぱいあるのかななんて、このランキングを見ながら思いました。京都とかもいいですよね。また千葉はテーマパークに行きたいっていう方がやっぱり全国にいらっしゃって、結構上位に入っているなんていう風に書いてありましたね。いやー、もうどこも行きたい、全部行きたいなって、もう順番に行きたいなと思うぐらい私も行きたい場所だらけでした。で、それ今国内のね話なんですけど、コロナ禍はもうね全世界の話だったわけじゃないですか。で、その海外の人たちが、じゃあコロナが収まってきて海外旅行が自由に行けるようになったらどこに行きたいですかっていうランキングで、なんと旅行したい国の1位が日本なんだそうです。ちょっと嬉しいですよね。せっかくオリンピック開催しても、ね、海外からのお客様を呼ぶことができなかったからこそ、今度はコロナが落ち着いたら大勢の海外の旅行客の人が遊びに来てくれたらいいなーなんて、これを見ていて思いました。ちょっとなんか誇らしい気持ちになりますね。日本人としてね、やっぱり美味しいものが多いとか、観光で見たい場所が多いとか、日本は綺麗だとか、そういう意見が多いみたいですよ。こんな風に早くみんながそれぞれ行きたい場所に行けるように、ホリデートラベラーさんのお便りじゃないですけど、そういう世の中になってくれるといいですね。お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、0120-006452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム美和さん、桃さんこんばんは。もうすぐハロウィンですね。コロナの世の中になる前は、イベント好きの我が家としては毎年家の近くのハロウィンイベントに申し込んで、子供たちも思い切り仮装をして盛大にイベントを楽しんでいました。でもここ数年そういうわけにもいかず、昨年もおとなしく過ごしました。ですがやっぱり何もしないのも子供たちもつまらないだろうと思い、今年はおうちパーティーを考えています。子供たちと一緒に家を飾り付けて、 子供たちも仮装して写真をたくさん撮って、ご飯もハロウィンらしい目にも可愛いメニューを作ってあげようと思っています。今年は日曜日なので、本当はシャイでイベントに後ろ向きなパパもしっかり巻き込んで、かっこ笑う、今年ならではのハロウィンを楽しみたいと思います。美和さん、お便りありがとうございます。本当ですね、ハロウィンもう少しですもんね。そうですよね。でも去年もそうでしたけど、ハロウィンが来るとはいえ、じゃあ盛大に何かイベントをしましょうというわけにはまだいかないのかなという感じもするので、ご家族で楽しんだりとか、本当少人数で何か楽しんだりとか、そんな感じぐらいしかできないですよね。うちもね、少し前、先週ぐらいかなに、ちょっと遅くなっちゃったんだけど、やっとハロウィンの飾りを出してきて、まあ本当に少しではありますけど、お家の中に何箇所かこうハロウィンのものがね飾られていて、まあそれだけでもね、子供たちはやっぱり嬉しそうで、そう、私ピアノをね教えてるから生徒さんが来るんですけど、生徒さんが家に来ても、ここに飾ってある、あー、ここにかぼちゃ見つけたみたいな感じで、やっぱりそれだけでもね、子供たちって結構ねワクワク楽しいんだろうなっていうのが伝わってくるので、いいですね。美和さん、すごい。お家を飾りつけて、さらに仮装してお写真を撮ってあげたり、ハロウィンらしい可愛いメニューを作ってご飯ね。いやー、すごい。もうそれは最高なハロウィンパーティーになりますよね。結構100円ショップとかに行っても、まあ毎年そうですけど、最近ハロウィンの飾り付けのグッズっていうのもすごくたくさん売られていたり、あとはそうだな、飾り付けだけじゃなくて、例えばテーブルセッティングに使えるようなハロウィンらしい可愛いコップだとか、ナプキンだとか、そういうちょっとした小物とかもね、いっぱい売ってますし、そうすると手軽にね揃えることもできて、ハロウィンの雰囲気が出せますよね。あとお花屋さんに行っても、飾り用のかぼちゃ、ちょっと小さいサイズで食べることはできない、本当にあくまで飾り用の綺麗なオレンジ色のかぼちゃとかも売ってたりしますもんね。そういうものを買ってきて、そこにちょっとみんなで子供たちも一緒に怖そうな顔を描いてみたりとか、何か他のものでこう作って帽子をかぶらせてみたりとか、そうやってこう、そのパーティー当日だけじゃなくて、そこに向けて飾り付けをしたり何かを作ったりとかっていう時間も子どもたちはすごい楽しいと思うので、いいんじゃないかなって思います。あとは公園とかで綺麗な葉っぱとか、今ちょっとずつね色づいてる葉っぱとかも落ちてたりするので、そういう綺麗な葉っぱとかどんぐりとかを拾ってきて、かぼちゃと一緒に飾ってみたりとか、また普通に折り紙とか画用紙とかで何かハロウィンらしい飾りを描いたり折ったりして、それを壁に貼ったりとか、そういう飾り付けの仕方も手作りも楽しいですよね。お家の中でもね、ハロウィンって言うとやっぱりお菓子をどうぞみたいな感じですけど、家の中だとね、お菓子ちょうだいで一回で終わっちゃうから、なんかこう宝探しみたいにして家の中でゲームするのも楽しいかもしれないですね。何かこうお菓子をお家の中のどこかに隠しておいて、お母さんが、でその宝探しをするためのヒントの、なんだろうな、なんかカードとかを作ってあげて、そのカードから謎解きをしながらおやつの隠れている場所を探すとか、結構ね、そのハロウィン関係なくですけど、夏休みとかね暇だった時うちよくやったりしてて、謎解きがすごく流行ってるじゃないですか。でそこにしっかり乗っかって、子供たちも謎解きが大好きで、まあちょっと時間はかかっちゃうんですけど、少し用意をしてあげて、あるところに行くとそのカードがあって、でそのカードの謎を解くと次の場所をそれは示していたりとかして、家の中でですけどね、で今度その場所に行ってみると、そこにこう宝があったりとか、あとは宝が見えてるんだけどどうしても取れないような状況にしてあげて、それをここにあるものの中のどれを使ったらあの宝を取ることができるだろうかとかって、みんながすごい考えて、どうやったらできるかなとかっていう風な遊びも結構楽しんでねやっていたので、まさにハロウィンもね、ちょうどおやつを隠したりするのにはいいのかななんて思いました。それだけでも十分おうちパーティーが盛り上がりますよね。お料理もね、ハロウィン なしメニューって言ってやっぱりかぼちゃかなって思いますが、かぼちゃのシチューを作ったり、かぼちゃのグラタンとかマヨネーズとかも入れてかぼちゃサラダにしたりとか、ハロウィンメニューって結構ね、いろいろできるんじゃないかなって思います。いつもよりちょっと可愛い飾り付けにしてお料理も出してあげるとすごく喜びますよね。いいですね。みんなで盛大にやるハロウィンもいいけれども、去年とか今年とかもうね、今しかできない形で、でもその中で楽しめるようなハロウィン、きっと皆さん喜ばれるんじゃないかなと思います。みわさん頑張ってくださいね。お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームなっちゃんママさん。ここ最近街中はハロウィンカラーに染まっていますね。この時期だけ主役になるかぼちゃですが、私はかぼちゃが大好きです。私にとっては一年中かぼちゃが主役と言ってもいいくらいです。かっこ笑う。先日の桃館で焼き芋専門店があってという話が出ましたが、実はかぼちゃスイーツの専門店があるんですよ。場所は三軒茶屋です。私の家から近いわけではないんですが、かぼちゃスイーツを求めて何度も通っています。自分でもかぼちゃを使ったスイーツを作ることもありますが、やはりプロにはかないません。かっこ笑う。かぼちゃ好きの方にはおすすめです。かぼちゃのモンブラン絶品です。このお店と限らず、この時期は地元のケーキ屋さんでもかぼちゃを使ったケーキなどを作ってくれるので幸せです。ももさんもぜひかぼちゃ楽しんでください。なっちゃんママさん、お便りありがとうございます。ハロウィンのお話が続きますね。本当この時期はかぼちゃが主役って感じですけど、確かに他の時期になるとかぼちゃはね、いつの間にか主役っぽくなくなってしまいますが、かぼちゃ好きっていう方多いですよね。このね、かぼちゃスイーツの専門店、私も存在は知っていて、結構車で通ると、あそこだなってね、何度か、そう、最初何のお店かなと思っていて、結構ね行列ができてるんですよ外に。で、何だろう、みんな何の列並んでんのかなと思って、でも私車に乗ってるのでゆっくり見ることはできないから、パッと見たらかぼちゃの専門店なんだとかって思っていて、でやっぱり気になったからお家に帰って調べたりとかしてみたら、かぼちゃスイーツの専門店が三軒茶屋にあるっていうことで、そう、ちょっと気になってはいるんですけど、まだ行っていなくてね。かぼちゃのモンブラン美味しそうですね。そうそう、ちょっとねサイトを見てみましたよ。そしたら本当にすごい種類のかぼちゃスイーツがあって、かぼちゃのモンブラン、かぼちゃのティラミス、かぼちゃのプリン、かぼちゃのチーズケーキ、かぼちゃのガトーショコラ、かぼちゃのシフォンケーキなど、そう、ケーキ屋さんのそのケーキに、ショーウィンドに入ってるケーキがほとんどかぼちゃで作られているみたいな感じで、それ以外にもなんかクッキーもおすすめで出ていて、かわいくこうアイシングされたクッキーがたくさんあるそうなので、お土産とかに買っていってもお子さんとかにもね喜ばれるだろうなっていうものが載っていました。あとね、ドリンクもあるみたいですよ。フラッペみたいなかぼちゃドリンクがあるんだそうです。ちょっと気になりますよね、どんな感じなんでしょうね。いやー、かぼちゃのスイーツか。私もね、いつだかハロウィンの時期のちょっと前ぐらいに時間があった時にかぼちゃのクッキーを作ったことがあって、かぼちゃをね練り込んで生地に焼くと本当にちょっと ほのかにオレンジ色で、なかなか美味しくて、かぼちゃの香りもしてね。で、確かすごい前だったからはっきり覚えてないんだけど、かぼちゃの皮も一緒に、かぼちゃ茹でてね時に一緒に皮も茹でて、その緑色の部分を三角形とかに切り取って捨てちゃうんではなくて、その飾り付け、かぼちゃの形に作ったクッキーのところに三角形を3つ、上向き上向き下向きみたいな感じで、お顔に皮でお顔を作ったりとかってして作ったような気がします。意外と簡単で美味しかったなっていう記憶があります。いろんなかぼちゃスイーツ、まあ、かぼちゃ自体は甘いですからね、スイーツとは絶対相性がいいと思うので、お好きな方はこの時期は本当に嬉しいですよね。かぼちゃいろんなところで出会えますもんね。今日はね、桃館でね、またこの後も ちょっとかぼちゃの話題が出てきたりするので、なちゃママさん楽しみにしていてください。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。幸せの木、聴いてください。 藤谷桃で幸せの木でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃桃のワンポイントレシピ。
主婦でありママでもある私が普段作っている料理、または作ってみたい料理のレシピをご紹介するコーナーです。今日はハロウィンの話題、そしてかぼちゃの話題が出てきましたので、これは何かかぼちゃのお料理お話ししたいなと思って、今日はハロウィンにぴったりかぼちゃのスープをご紹介します。以前もね、桃缶でなんかこの時期かぼちゃのお料理の話とかはしたかなと思うんですが、さらに別に私の特別レシピというわけではなく、定番のかぼちゃのスープなんですが、意外と簡単に美味しくできるのでご紹介したいなと思います。まず材料です。かぼちゃ、玉ねぎ、牛乳、バター、チキンブイヨン、生クリーム、塩コショウです。まずお鍋で玉ねぎをよくバターで炒めます。大きさはね、そんなにすごく大きくなければ、適当で大丈夫です。そして皮と種を取って小さくカットしたかぼちゃもそこに加えて、でその後煮ていくんですけれども、綺麗なオレンジ色のスープにしたい場合はやっぱり皮はちゃんと取った方がいいんですが、皮があって多少緑になってもいいよっていう方は、皮にもすごく栄養があるみたいなので取らないで、そのまま種だけ取ってお料理するっていうこともできるみたいです。さてさて、話戻りまして、玉ねぎ炒めたところにかぼちゃを入れます。でお水とチキンブイヨンを加えて、かぼちゃが柔らかくなるまで煮ていきます。お水が多めだと後でかぼちゃのスープにするときにこう薄まっちゃうので、できるだけお水は少なめに、煮られるギリギリぐらいの量にして、でこう煮ていくとどんどんお水が蒸発しちゃうじゃないですか。ちょうどかぼちゃが柔らかくなる頃にお水がほとんど蒸発しちゃったかなくらいになるとベストです。難しいですけどね。さあ、お水はあんまり多くしない方がいいと思います。そしてお鍋の中身をすべてミキサーに入れて攪拌します。水分が少なすぎちゃってミキサーがうまく回らないときは、ちょっとそこで牛乳を足して薄めてあげても大丈夫です。でペースト状になったら材料をお鍋に戻し、そこに牛乳をたっぷり加えてさらに温めます。軽く塩コショウで味を整えたら出来上がりです。かぼちゃ自体が美味しいと、もう本当にそれだけで甘いかぼちゃスープになるので、何も特別なものを入れなくて大丈夫です。カップに注いだら、そこに生クリームをさっと回しかけて、これあるかないかですごく風味が変わります。生クリームおすすめです。でさらにこれもあれば、乾燥パセリをパパッと散らすと、すごく見た目も美味しそうなかぼちゃスープが完成します。で私、作るときは何度も作るのって結構ミキサーを使うのね、面倒だったりするんですよ。終わった後いっぱい洗わなきゃいけなかったりするから、だからできるだけもう多めにかぼちゃもたくさんで作っちゃって、一回ではとても飲みきれないっていうぐらいもう材料ね用意しちゃって、でそれをミキサーでペースト状にするところまでは同じように作って、でその後のたっぷり牛乳を入れるという前の工程でペースト状になったままでジッパー付きの袋などに入れて、 密閉してで冷凍しちゃうんです。そうするとああ今日かぼちゃのスープ飲みたいなっていう時にそれを出してきて解凍してでお鍋でもう一回自分の好きな味に牛乳をガーッと足して味を整えてっていう風にすると一回こう用意しておくだけで何回もかぼちゃスープが楽しめちゃうのでいつもそんな風に一回分だけではもったいないと思ってたくさんの材料で何回分ものかぼちゃのスープを作ります。もうほんと子供たちも大好きで何杯でも飲みたくなっちゃうぐらいたくさん飲みます。滑らかでねミキサーを使ってちゃんと作るとやっぱりこう滑らかでお店のスープみたいになるので思ったより簡単なのでいざやってみるとね結構楽しいです。なのでよかったらこのハロウィンの時期にかぼちゃのスープ作ってみてください。かぼちゃのスープだけじゃなくてねかぼちゃのシチューとかも本当ハロウィンの時期はおすすめです。これもすごく美味しくてホワイトシチューのジャガイモの代わりに全部かぼちゃにしちゃうといい感じにこう白いはずのシチューがかぼちゃ色になって可愛い黄色いようなオレンジなようなそういう色になるので見た目も可愛いですしハロウィンらしくてとってもおすすめです。私はねそのこうシチューの中にかぼちゃをしっかり溶け込ませちゃうとスープが美味しくなるのでかぼちゃをある程度こう溶かしちゃってだけど全部溶かしちゃうとかぼちゃの食感がなくなっちゃうから食感を楽しむようにかぼちゃは別にちょっと取っておいてあとはもうスープに溶かしちゃうシチューに溶かしちゃうみたいな感じで柔らかくしちゃうかぼちゃととかっていう風に分けて作っていたりします。そうするとシチュー自体もかぼちゃ色でかぼちゃの風味があってでもかぼちゃの塊がゴロゴロ入っているからこれまた美味しいみたいな感じになってシチューも楽しめちゃいます。美味しいパンとかと一緒にかぼちゃのスープもかぼちゃのシチューもよかったらぜひ作ってみてくださいね。以上、ももママのワンポイントレシピでした。それではお便りをご紹介します。ラジオネームあかりさん、ももさんこんばんは。毎年この時期は芸術の秋と言っているんですがこの2年なかなかそうも言い切れない厳しい現状が続いています。私は小学校の先生をしています。いつもこの時期合唱祭に学芸会にと子どもたちと芸術の秋を楽しんでいるはずなんですが今年もコロナのためうちの学校は合唱祭が中止となってしまいました。クラスの気持ちが一つになる大切な行事なのでとても残念でした。ですが感染対策をしつつ学芸会は行う方向で今準備を進めています。制限も多い中で子どもたちもかなり窮屈な思いをしていてかわいそうですが数少ない学校行事を楽しんで素敵な思い出を作ってもらいたいです。わずかではありますが子どもたちみんなに芸術の秋を感じてもらえたらと願っています。あかりさん、お便りありがとうございます。本当そうですよね。この時期は芸術の秋、学校行事もそうです。いろんなところでコンサートが開催されたり芸術に触れるような機会がたくさんあるはずですもんね。でもそういったイベントも縮小傾向にあったり昨年よりはどうなのかな、今年の方がまだコンサートとかもいろいろ気をつけつつもね開催されたりするのかもしれないですが学校の行事はまだまだ厳しい制限の中でっていうところがあるんじゃないかなと思います。合唱となるとねやっぱり大きな声を出すのでねよりその行事の中でも行うことが難しいんじゃないかなというふうに想像ができます。合唱祭も楽しいものですからね。本来だったらみんなで一生懸命練習して気持ちを一つに本番ねステージで歌ってって私もすごくいい思い出として残っているのでそれはとても残念ですね。でも学芸会が開催できるということで劇をやったりとかするのかな。うちのね娘の小学校も学芸会があるそうで今ちょっとずつその、練習を始めているような感じなのかな。そんな話をたびたび聞くんですけどうちの娘ね人前に出ることを 結構得意、そんなに苦手じゃない方で、っていうのも、バレエをやってるから、ステージでバレエを踊るとか、お客さんが多いとこで踊るとかっていうことが大好きで、さらにピアノもね、やっていて、ピアノも発表会だとか、そういう機会があったら、ホールで弾きたいっていう気持ちがすごく強くて、みんなに聞いてほしい。お客さんもできることならもうお友達とかもいっぱい呼びたい、みたいなタイプなんです。なので、学芸会もへっちゃらなんだろうなと思って、たくさんのお客さんの前でね、ステージに立って、劇をしたいわって、この子言うんだろうなと思っていたら、意外や意外、なんか劇は恥ずかしいそうで、聞いたら。で、そう、何の役をやるかみんなお家でね、台本を読んで、で、希望の役をそれぞれ考えてきてくださいっていう風に宿題が出て、台本持って帰ってきたんですよ。で、どういう役を選ぶのかなーって、たくさんの役があって、面白そうな役も いっぱいあったのでね、どれを選ぶのかなーなんて様子を見ていたら、一生懸命台本を見ながら一番セリフが少ない役を探していて、で、まあまあどれがいいかな、あ、これがいいかもって、なんか救急隊員かなんかの役でね、包帯持ちましたってだった一言だけの、そのセリフだけしか喋れない隊員がいるっていうのを見つけて、あ、こっちの方がいいかもっていう風に見つけてね、ママ私これでオーディション臨むわって、オーディションも何も別にみんなその役あえて選ばないと思うから決まるんじゃないみたいになったら、まあそのまま決まったみたいなんですけど、そうそう、意外で、あんなにね、なんか大勢の人の前で何かするっていうのが好きな子だから、絶対こう大きな役をやりたいとか、セリフが長い役、出番が多い役をやりたいっていうことを思ったら、一番短くて一番なんかこう簡単に言えてパッと引っ込める役みたいな感じでなんとやる気のない子なんだって思って、そうそう、そんな感じでね、学芸会は彼女の中ではなんかあれみたいです。で、なんで嫌なのって言ったら、なんかね、恥ずかしいって言ってました。セリフを言うのが恥ずかしいって。だから、そう、ステージに立って緊張しちゃうとかじゃなくて、恥ずかしいからセリフは言いたくないっていう話みたいで、面白いなぁと思いました。ちょっと意外な感じがして。ちなみに私は子供の頃、娘と同じで、やっぱり出たがりな子供で、だから、さっき言ったようなバレエだとかピアノだとかみたいに、ステージで何かパフォーマンスをしてお客さんに見てもらうっていうの大好きだったし、やっぱりその延長で学芸会とかも、できることならなんか大きい役をやりたいな、みんなの前でなんかいっぱい喋りたいな、みたいに思うタイプだったので、全然平気だったし、なんかスピーチコンテストとか、英語のね、スピーチコンテストとかも、すごい楽しんでやっていた方だったので、そう、私は喋ることも、人前で喋ることも含めて、みんなの前に出ることは好きな子供だったんですが、そう、こももちゃんにとっては、やっぱそこは違うんだなと思って、面白いなって思いました。そうそうそう、そんな感じでね。まあでも思い思いにきっとみんなね、それぞれ得意なところとか好きなものが違うと思うので、学芸会で大活躍するお子さんたちもね、いっぱいいると思うので、私もすごく楽しみに、娘の劇を見に行くというよりも、もう学芸会全体をね、楽しみに応援に行きたいなって思っています。まあ少しでもね、芸術の秋感じたいですもんね。あかりさんは学校の先生ということで、も小学校の先生たちは本当にこの時期いろんなこと大変だなって聞いていて思います。どうぞ頑張って、だいぶ状況はね、良くなってきているようなので、あと少し頑張ってお子さんたちを支えてあげてください。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それでは、ここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。Be with you。聴いてください。
た。その時からきっと何か感じてた。少し照れたあなたの笑顔、今でも覚えてる。あれからどれくらいの時を重ねてきただろう。心のアルバムにはかけがえない思い出ばかり。愛することの意味を教えてくれたあなた。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。10月は秋ということで、皆さんから〇〇の秋というテーマでお便りをたくさん送っていただきました。ありがとうございます。ユニークな〇〇の秋がたくさんあって面白かったですね。そして来週から11月になるということで、 新しいお便りのテーマを発表したいと思います。11月のお便りテーマは幸せを感じる時です。日常の中のほんの些細な幸せでも、人生における大きな幸せでも、皆さんのハッピーをたくさん聞かせてください。お待ちしています。幸せを感じる時、どんな時ですか？ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかん @藤谷もも.com、momokan@藤谷もも.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。